御言葉の朗読をお聞きください。
ダニエル書2章8節から19節また46節から49節を朗読させていただきます。ダニエル書2章8節から。王は答えて言った。私にははっきり分かっている。あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って時を稼ごうとしているのだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前に答えて言った。この地上には王の言われることを示すことのできる人ものは一人もありません。どんな偉大な権力のある王でもこのようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいをも共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り大いに竹狂いバビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と思慮とを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそのように厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り彼の同僚のハナヌヤミシャエルアザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみをこいダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時夜の幻のうちにこの秘密がダリエルに掲示されたのでダニエルは天の神を褒めたたえた。引き続いて46節から。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし彼に穀物の捧げ物となだめの香り等を捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからにはまことにあなたの神は神々の神王たちの主また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて彼にバビロン全州を治めさせまたバビロンのすべての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク・メシャク・アベネデゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。
アーメン。御言葉の朗読に祝福がありますように感謝いたします。今日私たちはこのダニエル書の2章のところから主ご自身が主は激しい流れのように来られその中で主の息が吹きまくっていると今年与えられました主ご自身の御言葉が、現実の形として、主ご自身の、特別な知恵御霊によって解き放たれていることを私たちは見ます。今も祈りの中にありましたように聖霊によってイエスは主と告白するその恵みそしてまたイスラエルも恵みと愛願の霊が注がれて 自分たちが突き刺したものを主の御名によって来られる方にと終わりの時に宣言することとなる主ご自身の約束が宣言されていることを心から感謝し、今日も聖霊様により頼んで聖霊様が私たちを理解させてくださることを信じます。アーメン。主ご自身がヨハネの福音書の14章の26節のところで聖霊様が私たちに全てのことを教えてくださいます。主が今日も御霊によって教えてくださる。そしてこの御言葉の朗読の箇所ダニエル書2章のところではとても素晴らしいことが起こりました。この王にこのその国全体の夢が見せられる。そしてまたダニエル書このところではネブカデネザル王様です、バビロンの王様です。でも主はこの世の王様たち、神を恐れない王様たちであるのに、異教の王であるのに、主ご自身は夢を見させられる。ヨセフの時のパロ王様、エジプトの王様もそうでした。そしてまたバビロンのネブカデネザル王もそうでした。そしてまたペルシャ王クロスも主ご自身によって夢を見ました。皆さん、主ご自身が全ての主権を立てていることを覚えようではありませんか。アメリカの大統領トランプさんに対していろんな評価がありますけれども、この今アメリカの多くのクリスチャンたち、世界のクリスチャンたちはトランプ大統領のために取りなし祈っています。彼がしていることがどうであるかということは別にして、御言葉の中で全ての高い地位にある人たちのために取りなし祈りが捧げられるようにしなさいと御言葉が言っているからです。主の祝福がそれぞれの高い地位に立てられた人たちがの上にありますように。そしてその人が見た夢とか幻で、その人たちが動くとするならば、なおのこと本当に良い夢を見ることができるように、主の御心にかなった統治をすることができるようにと心合わせて祈ろうではありませんか。合わせて今イスラエルのことに関してもいつも祈りのリクエストがあります。イスラエルの首相選びも混迷を極め、それは何かというとイスラエルが中東で唯一の民主主義国家だからです。この選挙で選ばれる人が首相となるということの中で、今度3月に3度目の首相を決める選挙が行われる、総選挙が行われることとなるということで、このような時代の中にあってリーダーシップが決まらないということで多くのことがとどまってしまっている現状がある中において、このイスラエルのためにも取りなして祈りたいと思います。このようなダニエルはこのエルサレムからバビロンに捕囚となって、この引かれていく捕囚の身ではありましたけれども、このバビロンの王様に仕え、その王宮で仕えるものとされました。そしてこのストーリーを今日今御言葉を朗読していただきましたけれども、このダニエル書の御言葉にあるように、今日御言葉の朗読をゆか先生にお願いしましたが、兄弟姉妹とともにこのダニエル書の2章の20節21節の本当に鍵となる言葉をもう一度ご一緒に朗読したい、願っています。ダニエル書2章の20節21節がダニエル書全体を端的に表すテーマの御言葉です。ご一緒に見ていきましょう。3、はい。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、智者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。このようにネブカデネザル王様が見た夢というのは今日のメッセージのトピックではありませんけれども、ネブカデネザル王様が見た夢は終末に対する夢でした。そしてバビロン州から始まってイスラエルを支配する、そしてまた世界を支配する帝国が起こってくる、そのペルシャ帝国のことも、そしてまたその後に起こってくる、バビロンの後起こるペルシャのことも、ペルシャの後起こるギリシャのことも、ギリシャの後起こるローマのことも、この遡ってネブカデネザル王の時に主は教えてくださいました。それだけではなくて、この中において人の手には寄らない石によって全てが砕かれるというイエス・キリストご自身が完成されるメシア王国も明確に宣言されています。そしてその後に鉄と粘土が混ざり合ったという、その中においてこの予言は黙示録の 十の王様につながっていく、このこれから起こってくる事柄、これから週末にかけてこの地に成就する夢をネブカデネザル王は見ることとなったのです。まあ、そのような中にあって、この王様はとてもとても厳しい王様でした。皆さん、私たち夫婦の会話でもこんなことがあります。あなた大変、あなた昨日はこんな夢見たわって、家内が言うことがあります。その夢はどんな意味があるんだろうっていうことだったら、何かやっぱ疲れてるんだよとか、そんなことを言うことができると思うんですけども、このネブカデネザル王様が言ったのは何かと、私が見た夢を当てなさいって言うんです。私がどんな夢を見たか当てなさいなんていう人がいたらちょっときついと思います。そしてその夢が当てられなかったら、あんたは偽物の知者だって言って全部殺すって宣言しているネブカデネザルはどんなに難しい王様だったのでしょうか。でもそのような中にあって、ダニエルは立ち上がり、ダニエルの3人と同僚は心を合わせて、バビロンのすべての知者、このイスラエル、ユダヤ人においても異邦人においてもみんな殺されるという、そのような危機の中にあって、ダニエルは立ち上がって、そして王様の前にその夢を解き明かすことを通して、そのバビロンにいるすべてのユダヤ人と、このバビロンの知者を救い、そして主ご自身の皆だけが、あなたの神は本当の神だ、イスラエルの神は本当の神だ、彼は本当は捕囚の民として惹かれていったものであるのにもかかわらず、そして彼は殺されるという死刑判決を受けたその該当者の一人であったにもかかわらず、彼は主ご自身の知恵によって全てを作り変えて、主ご自身が治める、ダニエルはこの後バビロン州全体を治める総督となりました。主ご自身の御国がこの地に来たのです。私たちは御国が来ますように、御国が来ますようにと祈り続けていますけれども、このダニエルとこの3人の同僚たちの姿を見るときに、私たち自身がそれぞれのところに置かれていて、どのようにしてそこを御国へと作り変えていくかというステップが、この人たちの姿を見る中で私たちは見ることができます。そして今私たちが置かれているこのような難しい時代の中にあって、どのように歩めばいいのか、どのように決断すればよいのか、そしてまたいろんな人に聞けばいろんな人の言っていることが違う、いろんな情報をネットで当たるならば、ネットの情報も健康問題ですぐにネットを当たる人、健康問題ですぐにネットを当たる人、この前 NHK で報道がありました。かなりのパン生天時で気をつけてくださいということでした。本当にその引用がどこにあるのかということ、本当に私たちがこの時代の中にあってどのように正しく歩むことができるのか、私たちには主が与えられていることを心から感謝いたします。このダニエルと三人の姿を通して、私たちに与えられている主の恵みを今日共に振り返ってまいりたいと思います。まずダニエルとこの三人の姿、この主の知恵が全地を救っていくという主ご自身のご計画の中にあって、この三人に一番最初に見ることができるのは、主にある自分の存在目的をはっきりと知っていたということです。ダニエル書の一章の三節のところを見ますと、このように書かれてあります。王は宦官の長でアシュペナズに命じて、イスラエルの中から王族か貴族かを数人選んで連れてこさせた。バビロン捕囚、人間的な視点で見るとかわいそうです。なぜかというと、エルサレム故郷を追われてバビロンに行かなければならないから。しかしこのところでは選んでと書かれてあります。そしてこの3人はたくさんの人たちがユダヤ人の中においてももうがっかりし、そして失望し、そしてまた神様に求めることをやめてしまいそうになる。そしてそのような中にあって、人の耳障りのいいことを言う偽預言者たちがたくさん起こり、私の主は良いお方だからすぐに悔い改めなくても許してくれて、2年で帰らせてくれるというような偽預言者まで起こってくる、そのような中にあって、でも彼らの態度は違いました。エレミアと同じように、主ご自身は良い計画を持っておられ、70年の満ちる頃返してくださるので、この地に住んで家を建て結婚して町を作りなさい、 この地の祝福のためにあなた方は使いなさいというそのアブラハムの子孫としてのアイデンティティを彼らはしっかりと受け取っていたのです。その彼らが使わせられるすべてのところにおいてあなたを通して地上のすべての民族は祝福されるというそのアイデンティティを受け取って、そして自分たちは捕囚の身として惹かれていったのではなくて主ご自身にあって使わされたのだというアイデンティティを彼らはしっかりと保っていたのです。なぜそのようなことがわかるでしょうか。この彼らの名前を見るならば、この彼らの名前の中にはこの主ご自身がどのようなお方であるかということが明確に表現されているのです。彼らはバビロンに惹かれていったので、彼らに対しては、このダニエルは難しいんですね。ベルテシャタルという名前が与えられ、そして三人にはシャデラク、メシャク、アベデレゴという彼らのアイデンティティを変えようとする。彼らは誓った人たちですというこのアイデンティティを否定しようとするその勢力がありましたけれども、彼らの名前が何回か明確に彼らのヘブル語の名前で宣言されています。その中に宣言されているのは彼らの存在目的です。その存在目的の中には神様がどのようなお方かが宣言されています。ダニエル、神は我が裁き主、ハナヌヤ、主は憐れみ深いお方である。ミシャエル、神のような方は他にいるだろうか。アザルヤ、主は助けてくださる。皆さん、私たちのアイデンティティはどこから来るでしょうか。私たちのアイデンティティは主を知ること以外からは来ません。哲学者は言いました。汝自身を知りなさい、自分で自分のことを知りなさい。しかし哲学者やこの世の学問は人間の罪を忘れています。本当に自分で自分を知ることはできない。パウロは明確に宣言しています。私は自分で自分のしていることが分かりません。本当に神を知るためにその罪が隔てとなっている。しかし神の御子イエス・キリストがこの地に来てくださり、十字架と復活の贖いの御業を通してこの私たちの間にあるその罪を処分してくださり、私たちと間にある隔てを取り除いてくださり、今今日も心からイエスを主と礼拝する者と、主が私たちを作り変えてくださいました。アーメン。主に栄光がありますように。だからこそ今日私たちがもう一度イエスは主と告白することができること自体が私たちにとって最高の知恵であることを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。ダニエル自体もこのように書かれています。ダニエル書11章の32節、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。この神はどういう神でしょう。創世記の1章1節を聖霊様は私たちに教えてくださいます。はじめに神が天と地を創造した。主ご自身が教えてくださる真理は、主が創造主です。主がご支配しておられるお方です。主は全てをあがなってくださるお方です。私たちに良いことをしてくださるお方です。私たちの目で見てどうあったとしても、主ご自身の計画は将来と希望に満ちた良い計画です。このアイデンティティが彼らの中に確立されていました。私たち主ご自身がイエス・キリストにあって私たちをも神の息子、神の娘として回復してくださったこと、私たちをも神の民と呼んでくださることを今日喜ぼうではありませんか。アーメン。主が私たちのことを子として扱ってくださり、そしてまた私たちに子供としての相続を豊かに与えてくださるお方である。そして私たちキリストの教会もイエス・キリストにあって選ばれたその目的が定められていることを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。ヨハネの福音書の15章の16節、イスラエルに使命があり、また私たちにも主ご自身が選んでくださった主の使命が与えられている。主は私たちをもうこのそれぞれの名前で呼んでくださり、私たちに与えられたアイデンティティ、それは神の民、神の息子娘としての選びであることを感謝し、選んでくださった主に栄光を返しつつ御言葉を朗読しましょう。3、はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって 父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。アーメン。第1番目、ダニエルとシャデラク、メシャク、アベデネゴ、3人の同僚、まず主にあって使わされた自分の使命、存在目的を知っていました。彼らはバビロンから、エルサレムからバビロンに捕囚として引かれていった惨めな民という自分の自己アイデンティティではなくて、主が与えてくださる、主が祝福のもといとしてバビロンに使わせてくださった。アーメン。同じように主は私たちをすでに神の民としてくださって、御国の民としてくださって、イエス様が、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。それぞれのところに主が派遣してくださっていることを心から感謝し、私たちの主を心から崇めます。第2番目のポイントですけれども、それは主の御言葉に従っていたということを見ることができます。このダニエルの一章の8節のところをもう一度見たいと思います。ダニエルの一章の8節、今日朗読はしていませんけれども、ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願ったと書かれてありますけれども、このダニエルはじめ3人の同僚にとって、このバビロンに引かれていって何が一番困るかというと、この王の王宮で出るご馳走、食べ物、つまりこのユダヤ人たちにとって主が与えてくださった主の律法、そしてその主の教えの中には食物規定があります。そしてこの食物規定は、私も長い間知らなかったんですけども、本当にイエス様を信じたユダヤ人もこの主の教え、律法ではなくて父の教えとしてこの主の教えを大切にしています。そしてますますイエス様を信じるユダヤ人はこの律法を感謝します。そしてそれを守らなければいけない義務としてではなくて、守ることができる感謝として生活の中でも主を崇めることができる。もし彼らからこの律法を取り除いてしまったら、主の教えを、食物規定を取り除いてしまったら、彼らのアイデンティティはなくなります。ユダヤ人がユダヤ人ではなくなります。これは異邦人に与えられたものではなくて、私は個人的にレビ記11章の中に書かれてある、鱗のないもので海にいるものを食べてはならない、私はイカとタコが大好きなので、本当に主よ、本当に不謹慎かもしれませんけども、異邦人に生まれたことを感謝しますと言いながら、お寿司屋さんでイカとタコを注文するものです。もうこれはユダヤ人にとってはとても深刻なもので、神様から与えられた、そしてこの世に違いをもたらすもの、そしてそれを通して主にだけ栄光が帰されるために与えられたものです。だからこそこの食物規定を通して、このダニエルがこの宦官の長の前に出ました。そしてこのダニエルと3人の同僚は、神の民として主の御言葉に従い、私たちは主によって選ばれたもの、そしてまた諸国を祝福する役割を与えられていることを主を受け止めます。どうぞあなたの御言葉を守らせてください、食物規定を守らせてください。命がけのことです。捕虜の身分で王宮に入れてもらったのに、この出される食事の文句を言うということです。でも私たちに10日間だけ野菜と水を与えてくださいと、主ご自身の御言葉を守らせてください。私たちにユダヤ人であらしてください。そして祝福のもといとしての使命を果たさせてください。そのように願い、なんと主ご自身がその願いを特別に聞き入れてくださいました。主が宦官の長の心に働いてくださいました。皆さん、王の心は水の流れのよう、川の流れのよう、主の御心のままに流れを変えます。皆さん、諦めてしまっているたくさんの事柄の中にあって、自分の上に立つ権威が祝福されるようにと心から祈ろうではありませんか。ダニエルはそのようにして宦官の長の前に立った時に道が開かれました。10日間水と野菜でした。どうなったでしょう。他の全てを食べている人よりもダニエルと3人は健康だったのです。それを通して栄光を受けてくださったのは誰でしょう。主ご自身です。これが食物規定のあり方です。そして安息日も同じです。安息日、彼らは他の人たちが、他の民族が7日間働くのに、1日安息日として主との時間を取るということで、彼らは怠け者として迫害されました。しかしその1日安息日をとっても他の人たちよりも祝福されているということを通して、主だけが栄光を受けてくださいました。そして10分の1も同じです。他の人は 100% で生きているのに、 90% で 10% を主ご自身の前にあなたのものですとお返しする頃、イスラエルが祝福されることを通して、ただ主イスラエルの神が生きておられます。彼らは神の栄光を表すためにこの地に置かれているのです。そしてそのような中にあって、主ご自身はこのダニエルとユダヤ人の青年たちをこの信仰によるアブラハムの子孫として、この異国の地にあって主ご自身の前に御言葉に従って歩もうとするこの彼らを主が特別に守ってくださいました。そしてこの吉脇の一章の6節から9節、詩編の一編の1節から3節のところにも同じように、惜しくあれ強くあれ御言葉を守り行いなさいと宣言されていますけれども、このイスラエルユダヤ人に与えられたモーセ五書、彼らが本当に聖書の中の聖書として大切にしている主の教えを彼らはその通り実行するということにおいて、もヨシアはチャレンジをいただき、そしてまた詩編の一編も主の御言葉に従う者が何をしても栄えるのだと御言葉は言っています。今日私たちがこの地を歩む時において、私たちはユダヤ人ではないので食物規定は守る必要はありません。ただ主ご自身が私たちに教えてくださる御言葉に従って歩む時に、主が栄光を受けてくださいます。主の知恵が素晴らしいと主にだけ栄光が帰される結果となります。そのような歩みの中に主が私たちを招いてくださっていることを感謝し、詩編の119編の105節、この御言葉が私たちに与えられ、この御言葉によって私たちはこの困難な時代を生き抜くことができる。どのように歩んだらよいかといったときに、主ご自身の御言葉によって道が開かれていくことを心から感謝し、主の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。アーメン。今年教会の歩みを、一人一人の歩みを御言葉が照らし導いてくださることを感謝し、御言葉なる主に栄光をお返しいたします。アーメン。第3番目のところ、それは、彼らはダニエルは主への祈りの時間を持っていたということです。この難しい王様、このバビロンにいるユダヤ人カルデア人すべての知者を殺そうと決断している、そのような王様の前にダニエルは16節、王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるようにと願った。これも本当に主ご自身の特別な行為を得させてくださった結果であることを覚えます。他の人だったら一瞬で王の前に出たら殺されたかもしれないのに、本当に主にあって勇気をいただいてダニエルは王の前に立った時にそのことが通りました。もう一度言います。皆さん諦めてないで主にあって立ち上がりましょう。主ご自身が最高の主権者であることを覚えます。この主ご自身の主権の前にダニエルは王の前に立った時に何を願ったかというと、しばらくの時を与えてくれるように願いました。ダニエルは言い訳をする時間を求めていたのではありません。また自分の知識や努力で解決しようとしたのでもありません。このダニエルは全能の良いお方、すべてのことを知っておられ、すべてのことを導かれる主、自分自身を、自分たちをバビロンに使わされた主ご自身がどのように願っておられるのか、このお方がネブカデネザルが見た夢も知っておられるという、すべてを知っておられるということを知って、そしてこのお方の前に主から聞く時間が欲しいと、そのしばらくの時間をこのダニエルは求めたのです。皆さん、つまり主から聞く時間、祈りの時間を主は、ダニエルは主の前に求めました。私たちの祈りというものがどのようなものであるのか、これはダニエルにとっては大変な命を懸けた国の命運を左右する主から聞く時でした。自分の願い事を言うだけの時ではなくて、主から聞く時だったということを今日覚えようではありませんか。すべてのことは主ご自身の御手の中にあることを覚えます。このダニエルは主ご自身の前に聞く時間を求めました。そしてダニエル書の6章の10節のところを見ると、本当に驚くべきことに、今度ダニエルは獅子の穴に投げ込まれますけれども、このダニエルがその獅子の穴に投げ込まれる前、ダニエルはそのことを知っていました。しかしダニエルはそのことをしてはならないと言われていることをわざと窓を開けて、誰にでも見えるように日に三度エルサレムの方角を向いて窓を開けて祈っていた と書かれてあります。ダニエル、アホか、戸を閉めてやりなさい、聖書の中にも戸を閉めてやりなさいって書いてあるでしょうって言いたくなるんですけども、ダニエルはもう全然お構いなしでした。エルサレムの方角を向いて開いている窓を向かって日に3度祈っていた。そしてそれだけではありません、いつものように祈っていたと書いてあります。本当にアメイジングな祈り方です。そして本当に私のいつものようにも、このダニエルのいつものようにさせてください、いつものようにということと同じようにさせてくださいと心から主の前に祈りました。それはダニエルが日に3度いつも主ご自身から聞く時間を持っていたのです。毎日毎日瞬間瞬間ダニエルは主から聞く時間を持っていたのです。これが主ご自身の知恵をいただいているダニエルの祈りの姿でした。いつも主ご自身から聞いている。そして私たちが、この主ご自身は本当に良い計画を持っておられ、すべてのことを国家レベルでも知っておられる主が、一人一人の髪の毛の数さえも知っておられ、一人一人がどのように歩めば良いかも知っておられることを今日宣言しようではありませんか。私たちがもしか忙しすぎて聞く時間がないのか、私たちの側の問題であり、そしてまた時には私たちがこの、聞くということをまた間違えてしまっている。このイスラエルの歩みを見た時に、彼らの歩みというものは、このような歩みでした。まず土台は信仰の父アブラハムの歩みでした。彼らは、アブラハムは主が行けと言われたときに、行くべき地を知らないで出発することです。行けと言われたら踏み出すことです。皆さん、アーメンでしょうか。主が行けと言われたら踏み出すのです。これが主ご自身の方法です。そして行きながら主ご自身の声をアブラハムはその道で聞き続けました。私の前を歩んで全きものであれ、創世記の17章の中で主ご自身の前に聞き続ける歩みがあります。同じようにイスラエルの民全体に対しても、主はあのモーセに引きられたイスラエルの民が約束の、この、約束の地に向かって歩んでいく中にあって、昼は雲の柱、夜は火の柱で主はこの民を導かれました。そしてこの民の中にあって、雲が昇った時にこの民は出発しました。その雲が昇らないときはとどまりました。主ご自身がとどまれと言われるときはとどまります。行けと言われたときは出発します。しかし行けと言われたときに、どこへ、どのように、どういう経路で行くでしょうかといったことについて、主は示されないことがたくさんあります。行く前に全てを知ってから行こうとする私の性格、人間の性格、主に従うというのは行けと言われたら出発することです。そして主ご自身は行く中において、祭司が担ぐ契約の箱から、聖書の民数記の10章に書いてありますけれども、主はこの契約の箱から次の宿営地を契約の箱が探したと書いてある通り、主が後ろから道、これが道だ、これに歩めと語り続けてくださることを心から感謝いたします。同じように主ご自身がお一人お一人を励ましてくださって、主にある働きを始めてくださったので、私たちはそのジャーニーの中にあります。主ご自身がとどまれと言われるときはとどまりますが、主が行けと言われるときは踏み出します。そしてその行く前に、すべてを悟ってからは行くことはできません。すべてを知っておられるのは主だけです。そして主ご自身がその行く先々において、ここでこのようにする、ここでこのようにする。だからこそダニエルはいつも主ご自身の前に祈っていた。そして危機が来る時にも、いつものように日に3度主の前に祈ることを通して、主ご自身の前に歩むことができたのです。今日私たちはこの主ご自身のご計画を、イザヤ書30章の18節から21節のところ、私たちもそれぞれ個人的な歩みの中においても、イスラエルも日本も大変なところを通されます。しかし主ご自身は私たちを主権を持って導いてくださるお方であること、イザヤ書30章の18から21の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、 もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。たとえ主があなたにどとしパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。アーメン。そのような一人一人と主にあってされていることを心から感謝いたします。第4番目、このダニエルと3人の同僚がこの危機的な状況の中にあってした4番目のこと、それは主の民は愛し合い一致していたことを見ます。ダニエルはこのことを聞いたときに、しばらく時間くださいと言った後、すぐに3人の同僚のところに行きました。そして主ご自身の御言葉、律法、このユダヤ人であるならばこの大切な信仰の共同体の中にあって、主を愛し互いに愛し合うという歩みの中に彼らは身を置きました。そしてこの彼らはイスラエルの神主ご自身の前に心から祈り、そして主ご自身がこの危機的な状況の中でこの国を救ってくださるように、そして私たち民族だけではないバビロンの地者すべても救ってくださるようにと、主ご自身の祝福のもといとして祝福を祈りました。このところで彼らの中に見るのは一致です。本当に主は一致する中において語ってくださる、そしてまた働いてくださるということをこのところで見ます。第二歴代史の5章の13から14、主ご自身のご臨在が今日も豊かに濃厚にありました。それは主ご自身に向かって主は素晴らしいお方であると、イエスキリストを通して私たちが心一つに主だけにまるで一人のものであるかのように礼拝するときに、主はそこに喜んで主ご自身のご臨在を表してくださいました。アーメン。同じように主ご自身は私の名によって集まるところに、二人三人が私の名によって集まるところに、そこには同意という意味もあります。ただ単に集まるだけではなくて、イエスの御名によって応えられる。彼らであるならばイスラエルの神は生きておられる。イエスの御名によって祈る祈りには主が応えてくださるという同意がそこにありました。私の名によって集まるところに私もいると宣言される主がおられます。そして主はこのイスラエルの民の、私たちが本当に一致するそのところに主ご自身の祝福を命じてくださいます。主ご自身の約束の言葉、詩編の133編の1節から3節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。ダニエルと3人の中にあったその一致、その祈りの、今イエスキリストにあって教会もこの祈りを受け継いでいます。そしてその恵みは一つとなるところに、そこを主が喜んでくださって、主の恵みの技を表してくださいます。主は今私たちを、そしてまた教会館を癒してくださり、主ご自身の訪れ、この素晴らしい祝福のために今備えていてくださること、イエス様の名前によって祝福します。ご一緒に約束の御言葉を朗読しましょう。はい。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アーメン。主ご自身の恵みを心から感謝いたします。ダニエル、このような国の危機、そしてまた彼ら自身の命の危機もありましたけれども、本当に恵みと憐れみの中で彼らがすでに与えられていたものは何でしょうか。この振り返りたいと思いますが、彼らは自分にあって主の自分のアイデンティティを知っていました。 彼らはイエスは主であるということを知っていたのです。聖霊様が教えてくださるその恵みの中で、主にあって自分はどのようなものとされているかということを彼らは知っていました。それだけではなくて、彼らにはその道を歩んでいく御言葉が照らされ、御言葉を彼らはいただいて歩むことができました。そしてまた彼らには主の御名によって祈る祈りが与えられていました。そして彼らには祈る仲間が与えられていました。皆さんどうでしょうか。私たちにもこの4つが全て与えられていることを心から感謝しようではありませんか。今日そうして最後にもう一つ、主ご自身の前にこのダニエルが与えられた恵み、ダニエルとこのチームが受け取ったその恵みを見たいと思いますけれども、その恵みは最後、主との至聖所の交わりを持っていたということです。この主がポール先生を私たちの教会に使わせてくださって、そしてこの先生を通して日本に対する、この教会に対する主ご自身の語りかけを与えてくださいました。この最後の夜には心臓の4つの房にそれぞれの目的があるということも語ってくださいました。その4つと今日の2から5までは一緒でした。本当に驚くことに、主は同じことを何回も語ってくださるお方であるということを見ます。でもその 5番目、今日、学ぶ一番最後のところが一番大切なところです。それは何かというと、主ご自身の秘密は、このダニエルのうちに、夜の幻がのうちにこの秘密が示されたということです。いつでもどこでもということですけれども、なぜか聖書は夜の幻のうちにと書いてあります。単に夜見る私たちの何でもない夢ということではなく、夜誰も見ていないところです。主ご自身とだけ2人でいるところです。そのところは誰もいません。そして幻のうちに、それは主ご自身が招いてくださる、祭司たちを招いてくださる至聖所です。本当に主ご自身が親しく語ってくださるその場所、夜の幻のうちに。ダニエル書の今度7章のところでも、ダニエルに終末的な主ご自身のご計画が示されますけれども、そのところでも夜の幻のうちにと出てきます。夜主が語っておられるんです。夜、それは誰も見ていないところです。主との1対1の関係の中において主が語ってくださるということです。このような恵みが主から私たちに、すべて私たちにイエス・キリストにあって今日も与えられていることを心から感謝しようではありませんか。そして私も、そしてまたこの示される方々は、主がこのように提供してくださる恵みの機会に、私たちはこの恵みの、期間が与えられている間に応答し、主ご自身との親しい交わりの中に私たちは飛び込んでいこうではありませんか。最後にヘブル書10章の19節から25節を今日の御言葉の応答としてご一緒に朗読し、主が私たちに用意してくださっているその恵みの中に、私たちこの1年間も共に飛び込んでいき、どのようなことがこの時代の中に起こったとしても、そしてまた私たちの個人的な人生にどのようなことが起こってきたとしても、主が恵みと憐れみによって私たちに知恵を与えてくださり、神の民、神の息子、神の娘を導き通してくださることを心から主に感謝しようではありませんか。主にだけ栄光がありますように。アーメン。ご一緒に御言葉をご起立の上朗読してまいりましょう。ヘブル10章の19節から25節の御言葉です。ご一緒に3、はい。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっ 光と希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。アーメン。賛美してまいりましょう。